バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。はいはいはいはい、またまたはやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回もやってまいりましたバッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーをやってみたいと思っております。趣味趣味ミュージックのですね、今回はシリーズでずっとやってきました人生の10曲シリーズの、最終回をやってみたいと思っています。人生の10曲というのはですね、まあ、文字通り人生においてすごい影響を受けた10曲っていうのを僕なりにピックアップして紹介していくというコーナーで、生まれた時こう初めてこう意識して聞いた音楽から今に至るまでね、あの人生の中で、10曲影響を受けた曲っていうのを選んでお話ししてるっていうシリーズなんですけれども、今回最終回10曲目ということでですね、まあ、この1曲目から10曲目まで全てテーマをつけておりまして、1曲目は音楽との出会いね、初めてこう意識した音楽っていうもの、それから2つ目、少年時代、それから3つ目は音楽への目覚め、それから4つ目は憧れ、音楽を通しての憧れっていうことですね。で、5つ目は青春の衝動、それから6つ目は新しい世界へ、これはまあ社会人になってからこう今に至るまでのこう影響を受けるこうなんかきっかけになったっていう、そういうようなところの話なんですけども、で7曲目は天気っていうことでね、自分がこうなんか変わったきっかけになった曲っていうのを紹介しています。それから8回目が表現の源、まあ、自分がね、いろいろ一応まあ僕はコピーライターなんですけれども、まあそういった中でなんか根っこになってるこう意識の部分っていうのが、音楽がどういう風に影響を与えてきたかって、まあそんな話になっています。それから前回の第9回は今の自画像ということでね、まあ等身大の自分がこうと音楽を照らし合わせたらっていうような話をしてきました。そして最後、まあ第10回ということでですね、テーマはズバリ人生の最後に聴きたい曲、人生の最後に聴きたい曲、これをやってみたいと思っています。というわけでですね、人生の最後に聴きたい曲、まあ人それぞれいろいろね、思いがあったり、そんなこと考えても意味なかったっていう人もいるだろうけれども、僕がですね、人生の最後に聴きたい曲ということで挙げたいのが、ズバリ、伝説巨人イデオン劇場版、伝説巨人イデオンのね、劇場版というのは接触編、発動編っていうこう2本同時上映だったんですけども、その発動編っていう最後のね、あのラストシーンを飾る、カルミナ・ブラーナという曲です。で、僕このポッドキャストでね、あのイデオンの紹介ってもうすでに2回もしてて、映画のコーナーでもしてるし、あとサントラのコーナーでもしてるし、またイデオンかよお前って言われそうなんですけれども、ね、そこでもちょっと話してるんだけども、イデオンはね、本当にまあ、ガンダムに次ぐ富野由悠季の代表作になる作品で、まあ、決してね、成功作とは言えてない映画だったりとかね、まあ、いろいろ曰く付きのところはあるんですけれども、僕はとにかく子供の頃にこれ見てものすごい影響を受けて、で、まあ、本当にね、ある意味トラウマになったりとかね、うん、で、すごい、まあ、とにかく影響を受けたって、どれだけ影響を受けたかっていうことがね、まあ、これだけ取り上げてるってことも分かると思うんですけども、まあ、そんな中で、そんな映画の中で、最後に流れた曲が、このカルミナ・ブラーナという曲です。で、この曲は、ドラゴンクエストのね、ゲーム音楽とかで、結構有名な、杉山浩一さんという作曲家の方が作曲した音楽なんですね。で、この人はやっぱり日本を代表する音楽家の一人でもありまして、この人が、まあ、伝説巨人イデオンの、映画、まあ、テレビ版もそうなんですけれども、音楽を担当していたということで、この人がですね、とにかくこの映画作品のためだけに、まあ、カンタータを書き下ろしたわけです。で、カンタータってどんな音楽かっていうことからまず説明します。カンタータっていうのは、まあ、簡単に言っちゃうと、構成合唱組曲ですね。で、管弦楽とかも、とにかく、まあ、オーケストラのすごい音に合わせて、まあ、混声合唱っていう、まあ、例えば、ハレルヤコーラスだとか、大工の一番こう盛り上がる第四楽章のとことかね、まあ、ああいうこう、混声合唱っていうのが、うわーっと入ってって、もう、ものすごい音楽っていうかね、その、うん、曲を盛り上げていくっていう、まあ、そういう作りの音楽ですね。それがカンタータなわけです。で、カンタータ・オルビスっていうタイトルなんですけども、オルビスっていうのはまあ普通に訳すと輪とかね、輪っかみたいな意味なんですけども、今回のこのイデオンの中ではですね、まあイデオンの大きなテーマは輪廻転生なんですね。まあ 生きては死んで、生きて死んでまた生まれ変わってってね、まあそういうのに希望を託してっていう、まあそういうあのテーマがあるんですけれども、まあオルビスっていうのはこの和、つまり輪廻転生を表してるわけですね。でそれをまあ混声合唱曲でクライマックスにブワーッとこう映画の最後見事に飾って大団円を、展開するっていうね、まあとにかくすごいわけですよ。で僕は子供の頃もう何にも知らないで、それまでね実はガンダムもイデオンもなんかロボットアニメでしょみたいな感じであんまり見てなかった僕がいきなり映画館でそれを見て食らって、うわーってこの音楽とともにね、すんごいもう度肝を抜かれたという。でね、このポッドキャストだけ聞いてる人にはね、なんか、イデオンで大団円で、うわーっと輪廻転生って言うけど、何のことやらわからないだろうので、簡単に説明しますね。伝説巨人イデオンって、まあ、いわゆるロボットアニメなんですけれども、すごくテーマが大きくて、結局その、宇宙が滅びてもう一回再生するっていうね、なんかそこまでの、クライマックスで、なんかそこまでの世界を出しちゃってるっていうすごい作品なわけですよ。で、まあ、ちょっとだけネタバレで申し訳ないんですけども、宇宙が滅びる。まあ、当然ね、主人公たちとか敵味方も関係なくみんな人類というかね、もう宇宙の生きとし生けるものが滅びていくわけですよ。で、最後みんなが霊魂になってこう、宇宙をさまよって終わるっていうシーンで、まあ映画も終わるわけですけれども、まあその中でこの宗教的な感じのこうイメージのね、カンタータっていうのが、うわーっと流れて、まあ子供の頃なんてやっぱそれこそ大工とハレルヤぐらいしか、まあこういう音楽知らないわけですよね。で、ロボットアニメだと思ってたら最後にそんな展開見せられて、もう目が点ですげーとしかもう感想の言いようがない。すごいもの見たなーって、もうとにかくもう、度肝を抜かれて、そっから影響を受けて、もうイデオン関係のね、もうやっぱり僕サントラとかを買い漁ってしまったわけですよ。で、まあ当時 LP レコードだったけども、イデオンのね、音楽集サントラの接触編、発動編って映画2本あったらもうその両方を買っちゃうみたいなね。で、このやっぱり最後にこのカンタータ・オルビスが入ってるわけです。で、もうこのね、混声合唱のカンタータ・オルビス、ブワーっていうのをこう一人家帰って聞いてる奇妙な子供、親に心配されるみたいな。まあそんな感じで、とにかくすごいなんか歌謡曲とかね、いろいろ好きな曲、影響を受けた曲っていっぱいあるんだけど、その中でも初めてこう自分が身近に感じたこう、管弦楽とかね、そういう混声合唱組曲っていう、こう、クラシック音楽みたいなものの、になるわけですね、カンタータ・オルビスは。で、いや、やっぱりまあ5分6分ぐらいの曲なんですけれども、ちゃんと本当にもう、そういったね、まあ世の中の有名な、カンタータとか、あとはそういう混声合唱組曲。もう本当に世界に名だたるそういった名演奏とかね、名楽曲っていうのにも、並べても全然引きを取らないクオリティのすごい音楽というか楽曲です。で、これね、検索するとちょっと聞けたりとかもするんで、興味ある人ぜひ聞いてみてください。こんなのがロボットアニメのクライマックスで流れたのって多分ね、驚いてもらえると思います。で、これね、歌詞なんかも、ラテン語なんですね。ラテン語で、まあ、結局、生きとし生けるものが、また、輪廻転生してっていうような、こう、歌詞のようなんですけれども、これもね、なかなか訳詞がね、昔、その本当に、イデオンがまだね、映画上映された頃に、まあ、もちろんインターネットとかもないし、まあ、いろいろ情報源っていうのは、レコード屋さんでこう、もらう、こう、パンフレットとか、チラシとかね、映画のカタログとか、映画のムック本とか、そういうのしかなかったんですけれども、その、キングレコードのスターチャイルドっていうレーベルが、なんか、ファン解放誌みたいなの出してたんですよ。で、なんか、80円だか何十円だかの切手を同封して、その、キングレコードに送ると、その解放誌が、折り返しね、封筒に入って送られてくるみたいな。その中に、このカンタータ・オルビスの主役っていうのがね、ラテン語の訳がブワーっと書いてあったんですね。で、僕多分実家に行くとね、大事に取ってあると思うんですけれども、その中でそのラテン語の詩っていうのが書いてあったりとかしたんですけれども、これがですね、まあ、とにかく僕は本当にすごく崇高な曲だなっていうね、まあ、歌詞とかもそうだし、まあ、本当にね、たかが、まあ、ロボットアニメのね、テーマ曲っていうかクライマックスの曲なんだけれども、なんかもう全然そういうのを通り越して高いクオリティで、子供の頃からもう自分になんかこういう音楽の出会いを与えてくれたっていうすごい曲で、今聴いても本当に なんていうのかな、こう心が洗われるというかね、こう本当に美しい曲っていうかね、なんかそういう崇高なものを聴いてるなっていう気分にちゃんとさせてくれるクオリティを保ってるわけですね。なので本当知らない人ももうぜひ聴いてほしいし、で僕これすごいなーと思っていろいろ調べたりとかしたら、もともとはですね、カルミナ・ブラーナっていう、やっぱりこれカンタータのね、すごく世界的にも有名な曲があるんですけれども、これがやっぱりベースとなってるというか、イマジネーションの、まあ、礎だったみたいですね。うん。で、カルミナ・ブラーナっていうのも、やっぱりちょっと調べれば出てくるし、僕はだからこのカルミナ・ブラーナっていうのは、このカンタータ・オルビスから、知って、カルミナ・ブラーナのこう違う演奏で CD も2枚持ってるんですけども、たまにね、テレビのドキュメンタリーだとか、効果音代わりにっていうかね、ちょっとこうシリアスな響きをするワンフレーズが使われてたりもする曲なんですけども、やっぱりね、まあ、有名なとこだとさっきから言ってるね、ハレルヤコーラスだとか、あとはその大工のね、第4合唱のこう、一番盛り上がるところが、ああいうのってやっぱりこう、すごくこう、テンションも上がるし、なんかすごく、まあ、宗教的な響きがあったりとか、なんていうのかな、こう、人間の根源的な喜びっていうのも、ああいうこう、盛り上げ方で、曲として展開してるっていう、まあ、どんな曲もやっぱりそうなんですよ。やっぱりハレルヤコーラスみたいなのも生きる喜びの曲だし、大工のやっぱり第4楽章のクライマックスもやっぱりそういうテーマだし、で今回紹介してるカルミナ・ブラーナっていうのもやっぱりそういうね、輪廻転生、うん、また生まれ変わってって新しい世界が開けるっていう、まあそういうような曲なわけで、とにかくね、やっぱりこういうカンタータとか混声合唱のこういった曲っていうのはすっごいテンションで、やっぱり音の重圧さで、管弦楽だとか、まあ いろんな混声合唱とか、うん、とにかくその音っていうか音楽の生み出す根源的な力みたいな、プラスやっぱり人のね、その生きる喜びとか、なんかそのそういったなんか力みたいのがすごく現れてる、まあ、これほどこう力強い曲たちっていうのはなかなかね、他のジャンルではないんじゃないかなっていう部分ですね、うん、だからそう思うとやっぱり僕はこの死ぬ前に最後に聴きたい曲っていうのはやっぱりこのね、まあ、大工でもいいんだけど、やっぱりこう皆さんに紹介して、へーって思ってもらいたいなっていう部分も含めて、この伝説巨人イデオンのね、最後にクライマックスにかかるカルミナ・ブラーナっていう曲を知らない人にはぜひね、これの話を聞いて少しでも興味持ったら、ちょっと検索して聞いてみて、なんか、おっと思ってくれれば嬉しいなーなんて思って、紹介させていただきました。まあ、とにかく、本当にね、そうそう、これ話さなきゃと思ってて、先月ですね、実は劇場で伝説巨人イデオンが公開されたんですよ。で、何と思うかもしれないんですけど、ヤフー映画とかね、僕、昼休み、お弁当の時は机でね、黙々とお弁当食べてもつまんないんで、いつもヤフー映画見て、気になった映画のレビューとか見てるんですけれども、その横にね、バナーでね、ドリパスっていうこう、バナーがあるんですね。で、ドリパスっていうのは、まあ、ドリームパスっていうことで、みんなの投票で、もう一回映画、再上映したい映画を投票で、投票率高かった映画は、その実際上映が実現するっていう、なんかそういう企画イベントの、まあ、サイトなんですね。で、そこでも、伝説巨人イデオンをもう一回スクリーンで見たいっていうのが上がってたわけですよ。そりゃー、ね、応募するよね。まあ本当にね、ガンダムとかはね、やっぱり有名な作品だから、まあたまにはね、上映とかで、ね、チャンス、スクリーンでチャンスってあるかもしれないけど、イデオンぐらいになると本当にないんですよね。で、僕実は昔、もう本当に90年代後半ぐらいに、まだ大井町に、大井町武蔵野館っていう名画座があった時に、そこでやっぱり上映した時に見てるんですよ。で、その時もこれもう逃したらもう一生イデオンスクリーンで見ることないかなと思って2日続けて行ったみたいな。 まあそんな思い出があるんですけども、今回はね、新宿のシネマートっていうところで、もうまさかの大スクリーンでイデオンの接触編、発動編、2本同時上映っていうのをこれ見れて、やっぱり僕ら世代から僕の10個ぐらい上のね、やっぱりイデオン見て影響を受けた思い出のある世代の人たちが本当にみんな3000お金出して見に来てて、で、僕もやっぱり久々にスクリーンでこの作品、DVD とかだと、もう1年に1回見たりとかして、やっぱりすごいなぁなんて思ってるんですけども、もうやっぱりスクリーンで見れるこの、なんていうのかな、うん、いろんな思い入れがあったりとか、やっぱりその、とにかく、その最後のね、宇宙が滅びる破滅までに、どんどんもう破滅に、もう転がるように突き進んでいく、こう、ストーリーというか、その勢いというかね、もう、とにかくこのテンションって、もう他の映画作品とかでは絶対にないカタルシスで、やっぱりこの作品ってもう本当にすごいなと思って。で、当然最後、ラストクライマックスはこのカンタータオルビスでね、締めるわけですけれども、やっぱりこの大スクリーンの大音量でこれがね、やっぱり映像とともに見れたっていうのは本当にこう言ってよかったなと思ったし、なんか、自分が影響を受けた作品っていうのはね、間違ってなかったなっていうか、この作品に影響を受けててよかったなって思いました。で、僕がもし、生まれるのが、まあ、10年、20年遅かったら、多分これが、エヴァンゲリオンの映画版のエア、真心を君にだったと思うんですね。だけど、エア、真心を君にっていうのは、やっぱりね、もう今回イデオン見てた人も言ってたけど、絶対庵野監督影響を受けてるよなって、もうその通りなんですよ。絶対庵野さんってイデオンチルドレン、富野チルドレンで、で、やっぱりイデオン見て、その影響っていうのが、もうエアと真心を君に、本立てで確実に如実に反映されてたんですね。で、やっぱりすごくバッドエンドな感じとか、みんなね、身近な人間がどんどんこう、なんか、甲斐のない死に方をしてっちゃうとか、こう最後にね、まあ、ある出来事がブワーッと起こるところとか、あれって絶対、イデオンの影響を受けてるものなんですよ。で、それの原点となったイデオンっていうのに僕は影響を受けてこれだよっていうね。で、まあそういうのもすごくちょっと良かったなぁなんて思ったりとかして、で、やっぱりこのカンタータ・オルビスは、普通にクラシックの批評をしてる人なんかがブログで、本当に真正面からそういうね、クラシックの古典とかと並べて評価してたりとかいう作品でもあるわけで、で、これは本当に僕死ぬ前に最後に聴くっていう曲っていうのも全然ふさわしいなと思ってる、一曲だったりします。はい。まあ本当にね、これ聴いて、聞いてみたいなと思ってくれた方は本当にぜひ聞いてみてください。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。人生の10曲最後10曲目を飾るのはですね、人生の最後に聞きたい曲ということで、最後10曲目伝説巨人イデオンの劇場版で最後に、流れるカルミナ・ブラーナ、杉山浩一さんの作曲のカルミナ・ブラーナをご紹介させていただきました。僕が死んだら皆さんかけて、僕のことを思ってちょっと涙の一つでも流してください。バキオサガのストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、趣味趣味ミュージック人生の10曲の最後を飾る、10曲目人生の最後に聞きたい曲を紹介いたしました。まあ人生の10曲シリーズはこれで最後ですけれども、趣味趣味ミュージック、それからストレンジャーズアンパラダイス、どんどんまだまだ続きますのでよろしくお願いいたします。ではまたー。